白川のアニオタ始めました。こんにちは、白川です。はい、今週もやってまいりました。聞けてるかな、大丈夫だね。はい、今週もね、なんとかやれてますけども、あれですね、もう最近ちょっと暖かくなってきてますよね。もう日に日に春が近づいてきてるなっていうのがね、実感できる。日中はね、かなりその暖かくなってきてるんですよ。で、仕事中ね、結構暑くなって汗ばむことが多いんですけども、ただね、まだ朝と夜がだいぶちょっと寒くてですね、この気温の変化でね、体調を崩してしまわれる方もいるかなとは思うんでね、十分その辺注意していただきたいのと、花粉がものすごい来てますよね。僕はね、そういう具体的な被害は受けてないんですけども、すごい被害を受ける方はめちゃめちゃ嫌いな季節とも言われてる僕はこの春が一番大好きなんでね、この四季の中で、一定以上ずっと暖かくてね、寒くもならず暑くもならずなんでね、すごい過ごしやすい、短い期間ですけどもって感じますね。ただその花粉のせいでね、台無しになってる部分がやっぱあると思うんでね、十分ね、花粉の方もね、気をつけて、気をつけれるわけではないですけどね、マスクしたりとかね、お薬も今あると思うんでね、その辺で、対応してもらって、その気分を害さない程度にね、やっぱ春を満喫していただきたいなと、思いますね。はい。でね、最初ね、こちらの方をね、一回ちょっと聞いてもらいたいなということで、はい。
はい、小島さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
はい、今回ですね、鳥飯ファームの T シャツができるということで、
そうだね。
今まで、販売と言ってきましたが、プレゼントしたいと思います。応募資格なんですが、鳥飯ラジオと、ラジア、それから、うずらかわのアニオタ始めましたの、それぞれの番組の、iTunes レビュー、それから番組の感想を、書いたメールの方、この2つですね、はい、送っていただいた方に応募資格がございます。
ございます。
はい。で、応募の締め切りなんですが、3月の5日木曜日になります、はい。そして、枠は5名だから、でちょっと場合によってはプラス3名で増えるかもしれません。
そうだね。
で、次は開票とか抽選は3月6日の金曜日ツイキャスで行う予定です。
はい、
はい、それでは皆様ぜひぜひご応募の方お待ちしております。
はい、お待ちしてます。
はい、いかがでしたでしょうか。ちょっとね、ミスティ君が何を言ってるかちょっとわからりづらいっていうことで、早口すぎるっていうね、大体聞き取れてはいるんですけどね、うちのね、番組、鳥めしファームの方からですね、T シャツの方をプレゼントしましょうというね、売りますとは言ってたんですけども、やっぱね、聞いていただいている方にね、やっぱね、その日頃の感謝という気持ちを込めまして、プレゼントをね、させていただきたいと思います。ただし、応募人数は一応5名とさせていただいておりまして、締め切りの方が、この番組聞いてもらってから、3月5日の木曜日が締め切りになります。多分ね、鳥めしファームなんで、ラジアの方や、鳥めしラジオの方でも、多分これ同じことをやってると思いますんで、そちらの方からも、ご応募は全然できますので、はい。ぜひぜひ、ご応募ください。で、発表の方は、6日の金曜日に、ツイキャスの方でね、発表するということらしいんで、それの詳しい内容は、僕のそのブログ、シーサーブログなんですけども、そちらの方にもアップしときますんで、内容をご確認ください。はい。鳥めしラジオや、ラジアの方でも多分同じものがね、全く同じものが、ドートでアップされてると思うんで、そちらの方からもね、確認はできるんで、ここからっていうわけでもないんでね、その3番組の、どこからでもいいんで、ご応募いただければ、5日の締め切りまでに、してもらえれば、金曜日にね、当選した方はね、プレゼント確定ということになるんで、どしどしとご応募ください。まだね、背景がね、多少決まってきてはいるんですけども、まだ 100% ではないんでね、やっぱね、僕も正直期待 で、まあ、頼んでるんですよ。2枚ほど、まあ、良ければ2、3枚買おうかなとは思ってるんで、うん、なんでね、僕もその一、その一つの、なんつうんだろうな、ファンみたいな感じでですね、こういうデザインがいいんじゃないっていう感じを提案してるんでね、うん、やっぱね、みそぼらしいというかね、中途半端なデザインをね、作りたくはないんでね、ちょっと結構時間をかけて作っているんでね、期待してくださいということでね、はい、今週のねアニメの内容は漫画家さんとアシスタント、うん、っていうアニメがあるんですけども、ま、ちょっと前かな、2期が終わったんかな、うん、2期だけか、うん、ちょっとね、もうちょっと前のことなんでね、だいぶ忘れてしまったんですけども、うん、このアニメは何かっていうと、要は漫画を作るアニメで漫画をアニメで漫画をこうね作っていくっていう感じでして、まあわりかしね、これはねギャグですね、うん、日常もののギャグで、まあ主人公がね、その愛と勇気っていうね、愛と勇気愛と勇気、まあ、どっちの発音がいいのか分かんないですけどね、その主人公がいまして、うん、この主人公がその漫画家を目指して、まあ、漫画家なんですけども、うん、でそこからなんつうんですかね、まあ、月刊少年ゴンゴンっていう、ね、あるんですけども、会社そちらの方に漫画を出してるっていうね、で、まあ、人気度で言うと、まあ、その序列で言うと7位ぐらいの作品らしいんですよ、うん、で内容はそのひたすらそのなんつうんだろうな、まあ、ラブコメみたいな、漫画を描いてるんですけども、ただその愛と勇気はものすごいそのパンツにこだわりがあって、パンツにはすごい情熱を燃やしてる男なんですよ。だからすごいそこの絵のタッチだけがリアル的な風潮もあり、なんかこれがあるから僕の漫画は輝くんだ的なね、勢いでやってるんですけどもでもちろんね、これ一人だとやっぱなんか作品が作れないみたいで、アシスタントがいるんですよ。でそのアシスタントがアシスサホトっていうね、女性なんですけども、すごい美人な方なんですよ、うん、でこの人も漫画家を目指してて、まあ、ただ描いてるだけだとね、まあ、収入はないんで、まあ、アシスタントとしてこの愛と雪のつくんですよ。でまあつきながらも、サポートしつつ、まあ、自分の絵も描いていつかはっていう感じでやってるんですけどもね。ただね、愛と雪はねすごいその女性の免疫がないもんですからこのアシさんを見るとそのすごいね、まあ、男性特有のね、気持ちになるんですけども、ただすごいこいつは純粋なんですよ、うん、そのなんかよくわかんないんですけど女性の本当の嫌がることは絶対しない、うん、けども自分に嘘をつかないっていう、うん、だからもうはっきり言っちゃうんですよね、うん、だから例えば、まあ、セクハラになるんですけども、アシさんのパンツが見たいとかね、おっぱいが揉みたいみたいなことをねはっきり言うんですよ、うん、だから、逆にはっきり言うからなんかまあ、しょうがないよねみたいな感じで終わる性格をしてる、まあ、うん、得をしてるのかなっていう感じなんですけども、うん、で、まあ、あとね、落とすな見張りっていう女性がいるんですけども、これ結城の、同級生であり、仕事のパートナーでもあるんですよね。この見張りはその漫画家を目指してたんですけども、あまりにも絵が下手くそっていうね絵が下手くそすぎて漫画家にはなれなかったんですけども、このゴンゴンの編集者として、その同じね夢を目指してるその勇気のね、うん、サポートに回るんですけども、なかなかねこの見張りが思ってたその勇気ではないんで、ね、パンツ漫画を描きまくるんでね、どうにかしてそのパンツを脱却せねばみたいな感じでね動いたりもするんですけども、ただ結城はパンツをかけなくなるとこれはねアニメで見てもらうとすっげー笑えるんですけども力がなくなってしまうということでね、うん、まあしょうがないっていうね、まあ、それでもね7位の人気を取ってるんでね、結構下もいるんですよ。で見てたらアニメを、まあ、同じね張り合ってる作家さんじゃないや漫画家さんがいて、だけどその人降ろされるんですよね、うん、なんか人気がないからって言ってね、うん、こ この7位なんですけど、維持をずっとするんですよ、この7位。たまにちょこっとこう5位とかに上がったりもするんですけども、うん、でもずっとひたすらそこを行くんでね、だからそれなりにやっぱファンはいるんだなっていうね、うん、すごいなと思いまして、で、まあ、いつもね、締め切りギリギリとかねなってしまうんですけども、まあ、それ理由があって、こいつ、なんつうんだ、乙女ゲームとかね、うん、をしまくるんですよ。で、漫画を描く時間よりも音ゲーの方が長くてで、いつもこの見張りに怒られるというね、お前絵を描く、漫画を描けみたいな、ねまあ、なかなかなんだこいつら夫婦かっていう感じのね、乗り込みなんですけども、だからもうほんとね、終始ギャグっすよね。ストーリーは進んでくんですけど、ギャグはもう毎回入ってるっていう感じでね、だからもう笑ける感じでね、もうこう笑いまくれるんで、ストレスがすごい発散できるんですよ、このアニメ、うん、で、ね、どんどんメンバーも増えてくんで、もう一人いるんですよ、フワリンナっていう女の子がいるんですけど、この女の子はその結城のファンなんですよファンがなんかアシスタントをやりたいっつって来るんですよ。もうなんつうんだろう、いつもそばにいたいからみたいなね。絵描けないし、その塗りが確か途中からやり始めるんかな、最初は何もできませんみたいな、ただ結城さんそばにいたいですっていうね、すげえ男にとっては最高のね、そんなねシチュエーションですよね、うん、でまあこの子もついて、で、まあ、ひたすら応援をするんですよね、サポート的な、うん、ことをしてくれてですね、まあ、ただすごい天然ボケなんで、結城の言うことをね普通に捉えてやってしまうんですよね。だからちょっと過激なお願いも受け入れてしまうっていう、ちょっとちょっと逆に怖えぞっていう女の子なんですけども、うん、まあこの子もなかなか味のある、うん、動きを取ってくれるんでいいっすよ、うん、で最後にね、最後じゃないですけどね、まあこのメインメンバーの中で出てくる女の子の最後ですかね、クロイセナっていうね、すごい最高のアシスタント、うん、そうスーパーアシスタントなんですよ。だから大物漫画家からはもうひっきりなしに来てくれ来てくれっつって言われる女の子がいるんですけどもね、ただねすごいその見た目が子供なんですよ、うん、であれっすよ、例のクギューっていう女の子なんですけどもみんなが言うんですよね、クギューって、うん、まあなんかあるんですよね、多分その声優さんの声の人が、まあ、多分クギュー系のアニメキャラを演じてることが多いですかね、うん、ちょっとわかんないですけどね、でもクギュークギューってみんな言うんでね、まあでもね声聞いてるとそんな気分になりますね、でまあこの子がね、その最初はね、そのすごい高い金額でやってやるよみたいな上から目線だったんですけどもね、これもね見てると面白いですよ、後半から徐々に出れ始めるっていうねっていうね、まあ、だからちょっとねすごい個性的なキャラクターが出てくるんですけども、まあ、基本的には漫画を描きながらのハーレムアニメになるのかな、うん、ちょっと過激なシーンもありますけど、まあ、ちょっとエッチなねシーンもありますけど、まあ、でも見れないわけではないんでね、18禁ではないんで、まあ、ギリ OK です、ギリ、うん、ただ、まあ、あまりお子さんには見せない方がいいかなっていうような内容も含まれてるんで、うん、こっそりと見ていただければね、あと男性でね結婚されてる方は嫁さんの前で見るとうんっていうところもあるんで、まあ、でも多分見ても別に爆笑できるからね、別にやましいことは何もないアニメだと思うんで全然いいと思いますけどね、うん、でね僕ねこのアニメが好きすぎてね本屋行った時にね、この多分ね鳥飯ラジオの方でも話したと思うんですけど、漫画をね、買い始めたんですよ、まあ、唯一ではないですけど、うん、まあ、好きな漫画の方ですね。で1作品目が終わって、で今度2作品目、多分アニメでやったかな、ラストのシーン、そう最終話で多分行ったか出たかって感じなんですけどね、うん、1と2漫画でも出だした、2が出だしたんですけど、すごいですよ、うん、まだ多分、まあ、アニメでやってないと思うんでね、まあ、ここでは言いませんけども、うん、続いてますっていうねアニメは終わってるけども漫画は続いてます、うん、ぐらいね、まあ、ちょっと本屋行ってないんでね最近、多分溜まってると思うんでね、買いだめしないといけないんですけども、すっげえ面白いですね。で何せね結城の声がねキリトさんのね、松岡さんがね、 演じてるんで、すごい面白いんですよね。なんか、まあ、そうか君ってすごいそのそういう系のアニメにはとことん出てますからね。今期のアニメもすっごい出てるんで、うん、でもやっぱ合うなっていうね。あ、この人すげーと思ってだけどなんかあのニコ生とか見てるとすごいコミュ障的なね、人なんですよね。ちょっと目がどっか行っちゃってるよっていう感じの、うん、人なんですけど、でも声優の声をやるのはすごいね、もうなんか自分の意思を持ってやってるみたいな、プライド持ってやってるみたいなね、すごい感じですね。もうそれだけあってね、このそれも影もあって、このマークとアシスタントはすごい見応えのある作品です。まあ、他のキャラクターの声優さんもすごいと思うんですけど、僕はねやっぱねこの松岡君がちょっとねすごい、うん、あの同じ男性としてねすごい尊敬できる面白い、方だなっていうね、うん、だからこの人が出てる作品はほとんど今見てるかなっていう感じですね。うん、で、まあ、話戻りますけどね、あのね他にもねいろいろキャラクターはねすっごい出てくるんですよ。あ、ブラニアとかもね出てくるんですけども、これブラニアってあの猫なんですよ、うん、あのブラジアルじゃないですよ。猫の名前がブラニアっていうんですけど、これもねあの確か一作品のストーリーの中に、なんでこの子が現れたかっていうねあの内容もあるんですけど、うん、そこここれなかなか面白いですよで最初はねあの結城のことすごいこうブラニア嫌われるんですよ。あのブラニアが結城のことあんまりスカンっていう感じでね、うん、シャーって感じになるんですけども、後半になるとねすごいねあの意気投合するんですよ、ね、うん、もうお前と俺は友情でっつってそんな感じのねニュアンスが出てくるんですけども、このブラニアね俺もねなんか猫がすごいね欲しいんですよ、犬派と猫派って言ったら完璧猫派なんですよ、うん、まあ猫はねあのどっか勝手に気まぐれに行ってしまうんですけども、犬はねあのちゃんとねいつでもそばにいてくれるじゃないですか。うん、だけどなんか猫のねあの仕草と小ささ、まあ、犬も小さいのいるんですけどもね、あの独特な顔、うん、もうなんつんだろう、こうウィーってやりたくなる気分があるんですよ。まあ、あの実家行くとね結構あの野良猫が住み着いてましてね、あの親父とお母があの餌を与えるんですけどね、与えたせいで近寄ってくるんですけども、最初は寄ってこないんですよ。最初はすごい警戒されるんですよ。だけど餌をあげてあげてあげてって毎日繰り返すとだんだんだんだんこうちょっとずつ懐いてくるんですよね。でその時にあの顔をこうすり寄せてくるあの時がすっごい癒されますね。もうほんとあのなんだこれはっていうね、もうキュンキュンしちゃうんですよ猫に。だけどね猫飼っちゃったらね、まあ、うち飼えないんでね、残念ながら。まあ、でも外には野良猫がいっぱいいるんですけどね、まあ、でもこっちの野良猫はあんまり懐いてくれないです。やっぱ実家はすごい、実家はねあの親がね毎日あの調教じゃないですけどね、餌を与えてね仲良くしてるんでね、俺もそれにあやがって仲良くしてるって感じなんですけどもね、まあ、そんなもんはどうでもいいんですけどね、まあ、そういうブラニア、っていうね猫が出てきますっていう感じでね、まあ、他にもねいろいろね濃いキャラクターいっぱい出てくるんですよ、キーになるとかねこういう風なキャラが出てきた時は注意とかっていうのはないんですけどもね、基本的にその漫画業界の内容をちょっとこう織り交じめながら、笑いに変えてるっていう感じの作品なんで、もうすごいわりかし見てて本当にもうあの1話から最終話もね、楽しく見れる作品ではあるんでね、もうぜひね笑いたいと思えるか笑いたいと思いたい方はねぜひぜひ見るのがねおすすめだと思います。はい、ということでね、まあ、今週はねアシスタントだっちゃう漫画家さんとアシスタントっていうアニメのね作品の感想でしたっていうね、でねあとあの頭のね冒頭にも言ったようにあの T シャツの方をねプレゼントをさせていただきますっていうね、まああの注意書きとかそういう内容的なものはね全部あのブログの方に、まあ、あの鳥飯ファームの 3番組の方であのアップはさせていただいてるんで、まあ、そちらの方を見ていただいて、あの気軽に応募してもらえればね、もしかしたら当たるかもしれませんよ、そして僕たちと一緒に T シャツを着れるかもしれませんっていうね、着たくない方もいるかもしれないですけどぜひぜひっていうね、はい、であとラストはね僕の大好きなゲームのお話をさせていただきたいと思います。いいでしょうかね、聞いてください、あとちょっとなんで、イベントがねすごい今 来てますね。うん、で今ちょうどあの土曜日の12時ぴったしになったんですけども、僕ね今日ねその日ねイベントでねちょっと撮らないといけない、あのモンストなんですけど、モンストであの神化にさせるためにね、あのキャラを一体撮らないといけないんですよ、降臨モンスターを、なんでね早めに終わらせるってわけではないですけども、うん、あの撮りに行かないといけないんですよ。まあね、降臨時間はね2時間ぐらいあるんでね、まあ別に今すぐってわけではないんですけども、1体取れればいいんで、そしたらね、アップデートでね光っていうねあのキャラクターがいるんですけども、こいつはあの究極や神化ができなかったんですよ。通常進化しかなくて、であまり使えるシーンがなく、まあどの方もそうだと思うんですけど、ボックスで眠っていたっていうキャラクターなんですよ。結構初期の方の、星5、星6のキャラだと思うんですけど、まあそれがねついに今回神化追加されたっていうことでね、で神化したやつ出るつえんですよ。うん、つえというかね、友情コンボとかもねかなり、優遇されてましてね、だからやっぱね9じゃねえわ、序盤の方で出てた星56で今の星56に比べたらすごい弱小になってきてるじゃないですか、まあ、下手したら星45のキャラよりも、使えないキャラもいるかもしれないんでね、まあ、その辺もね運営側がねちゃんと補正をかけてくれてね、強くしていただいてるんで、だから無課金の方でもね全然楽しめるゲームですよね。であとはマルチとかねみんなでこう合わさってね取れなかった時はねちょっとヘルプしてもらってとかねいろいろできるんで楽しいんじゃないですか。まあ片手間にできるんでね、なかなか面白いゲームですよね。で他にもね今僕この前アバベルを始めましたっつってね、言ったと思うんですけども、これも今レベル40ちょいか45ぐらいまで上げたんですけどもね、前回が38かそこらだったと思うんですけど、やっぱね階層が上がるごとにね敵が強いですね、だからあえてわざと結構混雑しているチャンネルに入って他の人にね、まあ、パパッと軽く攻撃を与えた後他の人に倒してもらうっていうね戦法を取りながら、まあ、武器がいいのはあんま持ってないんでね、かといってなんかね課金しようにもなんかガチャのあれを見てたらなんか自分の欲しいものが出ない率の方が高いみたいなんで、だから露店でも探すんですけどね、露店もなかなか高いし、いい値段があったと思ったらなんかチケットを使わないと買えないとかね、でチケットもなんか月額に入ってないもらえないのかな、なんかそんな感じなんでね、なんか渋々ちょっと使える武器で我慢してるみたいなね、なんでくっそ弱いんですよね、で別にギルドも入ってないしパーティーも作ってないんで、あ、パーティー作ったか、パーティーは親戚の姉貴の子供、高校生なんですけどもとねパーティー行くんでやってるんですけども、あっちの方が最初レベル高かったのにいつの間にか俺が抜いちゃったっていうね彼あんまやってないですよ今、なんかすごいパズドラの方に力を注いでるのかな、ランクが320ぐらいいってて、なんか今年中には400目指すとか言ってね、すげえなーと思って、俺まだ248か、もうすぐ250なんですけども、やってるねーと思って、ただねびっくりしたのはうちの兄貴がいるんですけども、兄貴もやってて俺よりも後に始めたんですけども、ランク見たら400になってたんですよ。バカじゃねえかと思ってどんだけやってんだよっていう感じなんですけどもね、で確か無課金でやってると思うんですげえなーと思って、まあね僕はねその結構いろいろなゲームにね浮気をしてるんでね、やっぱそんだけ落ちて追いつかないですよね、その一点集中型されてるね方とこういう風に俺がいろいろやっちゃってるっていうことでね、多分集中していれば同じぐらい400、500ぐらいはあっという間にランクは上がってたと思うんですけどね、まあ別にそこまで目指してるわけではないんで、やれる範囲でゆっくりと、多種多様な感じでね今までゲームやってきてなかったんで、まあ、今からこうスマホを持ってね片手間にできるゲームをいっぱいやっていこうかなと思ってるんでね、まあそんな中でねあと SAO コードレジスター、俺今これすっげえこっちに力入れちゃってるんですよね、ランク今ランク100がマックスなんですけども、僕はランクが今80かな、行ったとこなんですけどもね、ようやく80までたどり着きましたね、もう早い方はもうランク100マックスでやることもなくなんかねやってるんですけども、でね、まあ、そんな中でねいろいろ降臨してるんですよね、星3星4キャラゲットのイベントが来てたりとか、今後のアップデートでキャラのアビリティというかランクが上がるみたいな お知らせがあって、まあ、今星6がマックスなんですけども、星7が来るんだな、あ星5か、あ星5がマックスなんですけども、星6が来るのかなっていう感じで、まあそれにちなんだあのイベント、あの進化素材ゲットのイベントが多分始まると思うんで、まあ、今すっごい育成頑張ってるんですよ。何せね星5のね、まあ、この前も言ったと思うんですけど、あのガチャ率がね 1% の確率なんでね、すげえやべえっすよ、なかなか出ない、だからみんなすごい怒ってるんですよね、もうガチャ全然出ねえしみたいな、うん、でやっぱ上手い人は星4星3でも全然クリアできますよっていうね、まあ、その分ねすごいあの知恵と工夫をね考えてこなしていかないとクリアはできないと思うんでね、で1回のクリアに結構時間はかかると思うんですよ、回復やったりとかいろいろやったりとか、うん、SS とか打ったりとかね、 BA 打ったりとか、うん、なかなか難しいその戦略を考えていかないといけないんですけど、僕はそういうのがあんま苦手なんで、すげえ重課金をして星5をね、8体ぐらいゲットしたんですよねバカでしょっていうで星5を8体ぐらいゲットして、まあ、レベルマックスにして、スキルもマックスにして、武器とか防具も結構強めのセットして、あのワンパンでいけるようにやってるんですけどもすごい攻略は楽なんですよ、ポチポチポチって押すだけでバンバンバンバンバンバンバンバンバンつってステージマックス4とか5まであるんですけど、結構周回が早いんですよね。でまあ素材を集めまくって、またさらに武器を強化して、でさらに入ってっていうのを繰り返しなんですけども、でまあそんな中でその僕が好きな、これなんで好きかっていうと、まず SAO は大好きなんですけど、SAO の中でもこの他にもね、あのグリーでもあるんですけど、やっぱねそのキャラクターが動いて、なおかつしかもその必殺技の時の、アニメーションがすごいすごいんですよ、アニメーションというか動きが、バシバシャンバシバシャンバシバシャンボーンみたいな、あのブレフローもそうですよね、必殺技をするとドドドドンボーンみたいなねすごい擬音系多いんですけども、だからああいうなんかね普段はすごいポチポチポチポチこう動いててやってるんですけども、いざ必殺技を使った時にこの迫力のある動きをするこのゲームがすごいたまらなく好きで、だからパズドラとかもまあ好きは好きなんですけども、まあ一定じゃないですかほとんど、キャラクターも別に動くわけでもなく、あの枠の中でね光ったりとかするぐらいだと思うんですけども、まあ、あとはあのちょっとね攻撃の演出がアップデートでちょっとずつね面白くはなってるんですけども、なんかもっとでかいのがあったらね、まあでもあんまりやると容量もね重たくなってってサクサク感がなくなってくると思うんで、まあ、なんとも言えないんですけどね、だからそんな中であの FF レコードキーパーとあの SAO レコードコードレジスターとブレーフロ、この3つはねわりかし大好きでやってますね。でちょっとブレサガの方が僕もうそろそろ放置プレイが多くなってきてるんですよ。っていうのも1ステージクリアするのが長いんですよ、下手したら10分とかかかっちゃって、ツムツムみたいなやつなんですけどもね、で、まあ、時間も20秒の間で、まあ、ある程度揃ったら別にポチッと押せば攻撃に変わるんですけども、ただねすごいその攻撃が上がらないですよね、その石を消そう 何連続続けてこう消しても、育成が追いついてないせいもあるとは思うんですけど、なかなか敵も強いんですよ、本当に HP が高くて硬くて、だからねもうこれ効率考えたらこっちにフェアリーテールの方はちょっとやめてもいいかなと思ってて、課金してもったいないと思うんですけどね、まあ、時間があるときに暇つぶしにちょこちょこやるぐらいの程度考えて、まあ、降臨とかそういうキャラのゲットは、もういいかなっていう、あとはログインでもらえるもんだけもらって楽しもうかなっていう感じにちょっと変えましたね、ただまあコードレジスタと FFRK とブレフローの方はねちょっと頑張って、ブレフローもちょっとね落ち着いちゃってるっていうか進んでないんでね、こちらの方もねちゃんと力を入れていかないといけないかなってとりあえずまあこんな感じでね日々楽しんでるわけですけどね、はい、ちょっとねお時間がね迫ってきているっていう感じでね、まあ長々とねゲームの話をさせていただきましたけども、まあ、今週はね最初の冒頭の方に言ったTシャツプレゼントのご報告と、漫画家さんとアシスタントっていうアニメの、お話と、そして僕がね日常でずっと行ってるゲームのお話 をさせていただきました。はい、まあ、ゲームの内容はあの毎回言ってる、毎回は言ってないか、うん、あのちょくちょく言わせてもらってますけど、あのツイッターの方でね、あのスクショでアップして、まあ、こんな感じですみたいなことをやっているんでね、まあ、こちらの方はあのうずら川のアカウントではなくて、あの激おこぷんぷん丸っていうアカウントの方であのゲームの方 の、 あのスクショをアップしていってるんで、うん、まあ、なんでかっていうと、あのうずら川の方はあの同じラジオ番組をやられてる方の、方たちとこのフォローし合ってるんで、まあ、結構 そのそっちの内容とあんまりリンクしないかなと思ったんで、新たに作って、そのゲーム同士でリンクできる、うん、方たちをフォロー今しまくってる感じなんですよ。で、まあ、そこでちょっと情報を、ね、あの共有したりとかもしながらちょっとこうやりくりしてるんですけどもね、ただこのラジオのアップされましたっていうのはあのうずら川のアカウントの方でアップされましたっていうのはご報告させてもらってて、でゲームの方はまあ随時日中こうやったやつをスクショ撮ってこんな感じになりましたっていうのはあの激おこぷんぷん丸の方 で、うん、でまあゲームの方があのニックネームが結構激おこぷんぷん丸でやってることが多いんでね、そちらの方をね作ってやってますので、ぜひね、気になる方はね、ちょっとどんな感じなのって見たい方はね、激おこぷんぷん丸の方で検索してもらえれば、最後にね、あの男の、なんだろう、マークがついてますんで、多分結構似た方がね、激おこぷんぷん丸って、その、ニックネームをつけてる方がいるかもしれないんでね、僕は、一番ケツの方に男の、文字、マークがついてるんで、まあ、それを検索してもらえれば、パッと出てくるんではないでしょうかね。うん、検索方法とか、いまいちわかんないんでね、あれ。うん、僕はただアップするだけっていう感じで使ってますんで、フォローされたらフォローし返すみたいなね、うん、でもたまにいるんですよね、フォローしたらフォロー切りやがるっていうねまあ僕もそのあんま合わなかったのかなっていうね、で僕も切ってれば切ってるんでね、内容にそぐわないって、結構ねなんかリツイートする方でなんかすごいね、なんかちょっとエロ系の方をねリツイートする方がめちゃめちゃいるんですよ、うん、で俺それ求めてないんで、でだからいらないんで、その申し訳ないけど落としてもらう、切り落とすみたいなね感じにして、僕もそこに出ないようにしてるんですよ、うん、だから見たいものが見えなくなっちゃうんでね、他の人はね結構その僕の好きなアニメとかの画像を貼っつけてくれてね、うん、やってくれてるんで、おおこういう画像もあるんだみたいな感じでね見てるんですけど、そこにねポンとか言ってねエッチ画像が入られてもいやいらねえしと。あとえぐい画像モザイクとかねそういうなんか載ってるやつもいやそれも求めてねえし、それはもううずら川のアカウントの方でいいやみたいなねノリなんですけどもはい、ちょっとねまあそんな感じでやらさせていただいてるんでね、まあ、そちらの方もよろしくお願いします。はい、今週はこんな感じです。それではまた次回、さよなら。